箇所を拝読させていただきます。マタイによる福音書5章17節から20節です。マタイによる福音書5章17節からです。私が来たのは律法や預言書を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字は文字から一点一角も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。義の衣を着せられてと題しまして、指導久子教授より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書5章の17節から20節をご一緒にお聞きしました。17節をもう一度読みします。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。私が律法や預言者を廃止するために来たのだと思ってはならないという、厳しい語り口で主イエス・キリストがお語りになられます。何をどんなふうに思ってはならないのかというと、主が来られたのが律法や預言者を廃止する、破壊するためだったというふうに思ってはならないというふうに言われます。主が来られたのは、キリストがこの地においでくださったのは、お生まれくださったのは何のためであったのかと考えてみますと、一言で言えば私たち全人類の救いのため、救い主としておいでになったのでした。救い主が私たちを救うためにおいでになられた。それだから律法や預言者、つまり、旧約聖書のことですが、その古い戒め、律法や預言者の言葉、そうした古い時代のものはもういらない。私たちはただ主キリストだけを見つめて、この方の言葉だけに従えばいいと。最初の教会の人たちの中に、こんなふうに考えて、極端に言いますと、旧約聖書はもういらないんじゃないか、律法はもうその役目を終えたのだから捨ててしまっても、また廃止してしまってもいいんじゃないか、そんなふうに言う人たちがいたようなのです。で、旧約聖書はなくても私たちには救いがわかるし、救われるのじゃないかという考え方です。で、ある人はそれを、生まれてきた赤ちゃんが母親の体内で必要としていたへその緒をもう生まれた後はいらないと言って、切ってしまうのと似ているというふうに言います。キリストがおいでになる前には役割を持ち、大事な働きをしていたけれども、今やキリストがおいでになったのだから、もう律法の教えは用済み、廃棄されても構わないというわけです。で、現代の私たちも、なぜ旧約聖書が必要なのか、旧約聖書と新約聖書の関係、律法と福音の関係を説明するというのは難しいことですし、 歴史上も旧約聖書なくてもいいんじゃないかと考えた多くの人たちがいたということを思い起こすときに、この主キリストの言葉は、主が何のためにおいでになってくださったのか、救い主がおいでにくださったそのことをどう受け止めて、キリスト者の生活をどんなふうに歩んでいけばいいのか、改めて考えさせられる言葉であるというふうに思います。律法や預言者、旧約聖書の教えを廃止するために来たのではない、むしろ完成するためだというふうに17節のところで主が言われます。17節の後半でしたが、私たちは聖書全巻リレー通読に取り組みました。実際に参加してみますと、旧約聖書の分量の多さに改めて圧倒されるというのが毎年の感想ではないかと思います。そしてその旧約聖書が一体どんな意味を持って今の私たちに語りかけてくださっているのか、それを正しく知り、旧約聖書と新約聖書の関係を理解して御心を知ることができたらというふうにも思います。17節のところには、律法や預言者を完成するため、それがキリストがおいでくださった目的だというふうに言われました。つまり律法はキリストがおいでになる前は完成されていなかった、未完成だった。キリストがおいでになって初めて律法は完成を見たということになります。でこれは、律法がそれだけで神の言葉として十分だ、完璧だというふうに考えていたユダヤ教の律法学者やファリサイ派の人々、指導者たちが、キリストにつまずく大きな原因になったことです。自分たちが命をかけて信じているものが未完成なもので、いずれ完成される時が来ると、キリストが来られて完成される、完成されたというふうに言われるわけですから、ユダヤ教の人たちが激しく反対したということ、そのことが分かるような気がします。これがもし本当だったら、自分たちが信じていることが崩れてしまうわけですから、逆にキリスト教に入信、クリスチャンになるか、そういう態度をこう迫られるような、そういう主張でもあるわけです。で実際使徒パウロはファリサイ派の一員として、律法が全ての全てであると信じていたわけで、神の子救い主としてイエスという人物が現れて、律法を新しく捉えて宣教し始めたとき、すなわち律法はそれだけでは力を持たないというふうに言い始めたときに、その教えを信じる人たちを大いに迫害したのだというふうに聖書には記されています。けれども復活された主と出会って、改心というふうに呼ばれる出来事によって、律法がキリストによって完成される、そう信じて生きる人へと変えられました。でこの完成するという言葉には、満たすという意味があります。律法や預言者、すなわち旧約聖書の教えを満たす、一つにする、統一するために私は来たというふうにキリストは言われます。で旧約聖書が多種多様な題材や作品からなっていて、宗教、道徳、芸術、科学、商業、政治や文学、法律など本当に広い範囲を網羅する文学であることはよく知られています。多くの人たちが長い年月にわたって残した壮大な書物です。しかし救い主イエス・キリストがおいでになられたことで、 この書物がバラバラなものでは実はなくて、統一されたもの、ベースがはっきりしていて、旧約聖書全体は一本の線で結ばれているようなものであるということが明らかになりました。キリストを中心にして扇の要のようにして読むことがふさわしい読み方であって、バラバラに見えている旧約聖書の内容を一つの作品にするのはキリストの存在によるのだということが分かるようになりました。キリストがおられなければ旧約聖書はその真の意味を伝えることができない。これがユダヤ教の人たちと私たちとの大きな違いです。そして私たちはキリストを軸として旧約聖書を読むときに、キリスト者としてそれがなくてはならない、キリストからその言葉を受け取るとき初めてその意味が理解できるようになる、そういう書物であるということを知らされるようになりました。で、19節に、17節にありますように、立法や預言者を廃止するためではなく完成するために私が来たというふうに、キリストが言っておられるのはそのことを表しています。で、大事なことを語るときに主イエス・キリストがはっきり言っておくという言葉をよくお持ちになるというのが福音書に出てきます。アーメン、私は言うという元の言葉になっています。18節にもはっきり言っておくというふうにありまして、その後にすべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはないというふうに続いています。すべてのことが実現し天地が消え失せるというのは終わりの日のことを表しています。世界の終わり、主の日、主が再び来られる再臨の日、歴史の終わり、その時まで律法は消え去ることがないということは、逆に言うと律法には限界がある、また有効期間があるということです。終わりの日、神の完全なご支配が始まって、神の国がその全容を表します。で、その際には律法はその役目を終えて去りゆくものとならざるを得ないのだと。けれどもそれまでは一点一角も消え去ることはないと。で、この一点一角というのはヘブライ語の発音の際にアクセントを示す符号のことを表していまして、文字それ自体ではなく、そうした小さな記号に至るまで無視されるものではないと。それほどに律法はおろそかにされるものではなく大事な定めであるというふうに言われています。けれどもそれは終わりの日、完成の日までのことであると。で、そして今や主イエス・キリストがおいでになられて、世界は神の国が始まった、神の国は近づいたというふうに主がおっしゃった通り、神の国が始まった中にあります。そこでは律法はまだ存在していますけれども、神の恵みの言葉がそれを覆うようになってきています。終わりの日までの限界を持つ律法が一歩退いて、永遠の言葉、恵みの福音が世界に広がり始めています。そういうふうに言われているところから、キリスト者が律法を守る必要はないのかという疑問も生じます。それで20節には、言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができないという言葉があります。キリスト者の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、その人は救われないという、そういう言葉です。律法学者というのは旧約聖書の専門の学者のことですし、ファリサイ派というのは 当時のユダヤ教の一派、一般のユダヤ教徒とは分離される人々、それほどに熱心に律法を守る、見た律法を教える、そういう敬虔な人たちのことです。そういう並外れて熱心な、また厳格な信者たちよりも勝る義が、キリスト者が天国に入る条件だというふうに言われます。で、律法、旧約聖書の教えは2つに大きくまとめると、神を愛しなさい、そして隣人を自分のように愛しなさい、というこの2つになります。で、この戒めを守ることに、命をかけ、人生をかけ、他の人たちにもそうするように伝えて、この戒めこそが自分たちを一つにすると考えていたのが、律法学者やファリサイ派の人々でした。でけれども、キリストはその人たちの義、正しさよりはるかに豊かに富んでいる義をキリスト者は持っているんだと、そうでなければ天の国には入れない、救われないというふうに言われます。私たちは律法学者やファリサイ派の人々の生活を考えますと、その人たちにかなわないだけではなくて、そもそも律法の戒めというものをきちんと守るということができないものです。その意味で本来は救われる道から大きく外れていて、天の国に入ることなど初めから可能性を持たなかった、そういう者たちです。救いは本当に遠くにあって、私たちとは無関係なものでした。けれども、そうした人間の世界に神の子キリストがおいでくださいました。その方はその三十数年間の全く清らかなご生涯において、すべての戒めを完全、また完璧に守られました。全人類の中で後にも先にもただ一人の正しい人、義をお持ちの方です。キリストだけがどんな人間にも勝って神の教えを忠実に守り、神の裁きを受けることなく完全なお方です。そしてその清らかなお方は、ご自分の義、正しさをご自分だけのものにしようとはなさらなかったと聖書は伝えています。ご自分がお持ちの完全な義の白い衣を信じる者にも着せてくださって、この衣を着て御前に立つように招いてくださっています。それでキリスト者は自分では旧約聖書の戒めを守ることができず、小さな教えでさえ実行することができない本当に弱いものであるにもかかわらず、キリストがすべての罪を背負って身代わりとして死んでくださり、同時に身代わりの義を与えてくださったと信じる中で、天の国への道を約束していただきました。律法学者やファリサイ派の人々の義とは、質として全く異なる義、キリストに結びつけられることによって与えられた新しい義、それをその衣を着せていただいて、キリスト者は自分の力によらず、ただ主の許しとあがない新しい義を与えられて、恵みによって救いに入れられています。そのことをパウロは、洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ている、というふうに語りました。この20節のところで、主があなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができないと言われたとき、主ご自身は私たちに十字架と復活を通して与えられる義の衣のこと、自分の力や功績、功徳によって救われるのではないこと、主により頼む者には 誰にでも義の衣が与えられること、救いに預かれるということ、そのことを教えてくださっています。で、さて、そのように天の国への道が約束されているキリスト者、キリストの身代わりの死と身代わりの義によって救われるキリスト者は、それでは立法の一つ一つの教えをどんなふうに聞き、また行うことが許されるものなのでしょうか。すでに義の衣を着せていただき、救いに入れていただいたのだから、あとは小さな教えの数々は気にせずに過ごしていこうとなるのか、というそういう問いかけです。すでに救いに預かった人たち、天の国に入れていただいた人たち、その人たちはそれだからこそ神の恵みに応えて一つ一つの戒めを守ろうと努力するのではないか、そのことが19節に記されています。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。義の衣を着せていただいた私たちは、自分がどれほどその恵みに預かるのにふさわしくないものであり、ただ一方的な神の憐れみにより恵みによってその義の衣を着せていただいているということを知っています。で、そうであるならば、その恵みに応えて感謝しつつ、それを願いつつ、自分にできる精一杯の行いをするように新たに歩み出すのがふさわしいのではないでしょうか。すでに救いに出られたからこそ、キリストの十字架のお姿を繰り返し覚えて、生活を通して恵みに応える、そういうキリスト者の生き方へと向かいたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この日もまた礼拝から礼拝へと導かれる、そのような幸いな一日を与えていただき感謝いたします。礼拝を捧げて、神様あなたとの交わりの中に入れられる幸いが、本当に私たちを大きな恵みのもとへと招いてくださっているものであることを思います。どうかこの喜ばしい、救いの恵みの中を新しい一週間歩ませていただけますようにお願いいたします。また御言葉を通して、私たちが何の力もないのに、また資格もないのに、ただ主イエスキリストの十字架とご復活によって義の衣を着せていただき、あなたに救いをいただいたことを教えていただき感謝いたします。どうかすべての人たちがこの本当に嬉しい、喜ばしい知らせのもとを生きることができますように顧みてください。それぞれ与えられている務めがあります。なかなか困難な事情もそれぞれに抱えていますけれども、どうかそれを果たす力を与えられて、感謝をしつつ歩むことを許されますようにお願いいたします。あなたから与えられた使命を果たしていくことができますように、聖霊の導きをお与えください。礼拝においでになることができない方たちも、礼拝の交わりのうちにおいてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手においだねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。